YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、5月8日火曜日、第414回、 87.0MHz、学大 FM はと言いますと、いつものように、けばな摂取流は次期家元、マスの三つ春さんからのご紹介。学芸大揚げきそばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週の学 F ではね、先日のモヤ様を見てですね、なんと30年ぶりに懐かしい知人が訪ねてこられたりね、またその翌日には、中目黒にて新ユニット立ち上げのね、ミーティングがあったり、あるいはまあ、講談社サイトにですね、かねてからの私小説をね、投稿してみたりといったことでね、ゴールデンウィークとはまるで縁遠いながらも、これが、私の生きり道的な相変わらずのゴーイングマイウェイなですね、そんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、おはようございます、ラストオーダーとともに閉店なので1時間仮眠取って行きの電車です、爆睡、そして迎えに来ていただく駅側の寝カフェでちょっとまた仮眠で、撮影からのラジオ、今日のゲストさんはあすみです、カツカツなスケジュールだけども楽しいと言った、確かにハードな中をうまく仮眠を取っておいでのご様子ながら、しかしそんな15パズルのような睡眠で大丈夫かしらと思わないではいられない、そんな学 F 第2週目サブパートといえばこちら、
こんばんは、マネナッツです。
はい、そんなマネさんと一緒にお送りしてまいります、学大 FM ですけどもね、さあ、はい、なっちゃん的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですが、いかがでしょうか。
あと、そうですね、私のもう一人の別人格の赤峰クジャクちゃんがですね、はいはい、先日ライブを無事に終えたと言ってましたね、ほうほう、が、さあ今近況的な、はい、感じで、あとはあれですね、今ブログの紹介でもあったんですけど、撮影中のマイティーレディっていう作品なんですが、はいはい、こちらの方がですね、DVD の一巻はもうすでにあのネット販売のみになってるんですが、そちらの方でも出てて、そちらにも参加させてもらってる、出演させてもらってるので、よかったら見てほしいなっていう感じですかね。
その前に、はい、まあ、赤嶺さんも心配は心配ですけど、はい、あなたご本人ちゃんと寝てるのかね、大丈夫ですか。
寝てる時は寝てるんですけど、今日がたまたま間違ってバイト入れちゃって、
あ、そういう、だからね、これ15パズルってわかる？
わかんないです。
わかんないでしょ、はい、これまあ15パズルなんだけど、はい、正方形の、四角い板があって、はい、そこにちっちゃく 14個の、はい、こうパズルが入ってるんですよ、
はい、
で15個入るようになってるの1個取ってあるから、はい、これそれをパズルをこうずらして1から10、まあ、見たことあるでしょ、
イラストのやつですよね、
そんなのそんな
の、はい、あ、よくやってました。
俺らも子供の頃によく遊んだもんですけど、はい、まあ、あんまり算術が得意じゃないので賢くないのでまあまあ時間がかかったりとか全然並べられなかったりするんですが、うん、もうまさしく、まあ、なっちゃんの生活なりそのブログを拝見していると、はい、そうパズルをもう巧妙にこう組み立てるみたいなここに仮眠入れのこれでちょっとバイト行きのでこう撮影入れのみたいなこう感じがするので、はい、まあ、あえてその15パズルみたいなワーズをわー入れさせていただいたんですけども、
はい、
そんな感じのスケジュールだったりしない？
今月がそのマイティーレディー の、ね、あの撮影が結構毎日のように今の段階であって、うん、でも別のお仕事だったり、もうあらかじめ出してたバイトのシフトとかが、代わりが見つからなくて、どうしても出なきゃいけなかったりとかで、3日寝ないとかは。
うわ、まして暑いのもあるしね。
そうなんですよ。なんで待ち時間がうまくいけば30分仮眠取れて、やって、
うん、いやいや、その マイティーレディーの、その衣装ですよ、コスチューム。
あ、暑いですけど、あの、屋上なんで風も強くて、マスク取ったらまだ、そうですね、あの、中でスーツアクトレスをやってるので、
ねえ、そうですね、夢を売る仕事とはいえね。
そうですね、今日は悪役やってきました。
うん、あ、そうなの。
楽しかったです。
悪役もやるんだ。
はい。
マイティレディはいい役だもんね。
マイティレディ、
いいもんだもんね。
まあそれもいろいろあるので、本編を見ていただかないと。
子供たちはでも大喜びでしょ。
子
供、
うん。あ、どうですかね。
え、結構いい大人が見てるのあれ。
もう25年前からの、そのマイティレディってもともと始まったのは25年前。うん、
そう、アニメの。
あ、全然、実写です。
実写で。はい。そもそも実写なんだ。
インディーズで、始まって、で、今回が、うん、全13話の初のそのドラマみたいな仕立てで。
はい、完成度高いよね、でもね、インディーズにしてはね。
すごい、本当に見てて面白いですし、ねうんうんうん、今の DVD1 巻が3話まで入ってるんですけど、とても続きが気になる。
お、
はい、
秋葉原だと、これ、なんか秋葉原ゴレンジャーみたいなのがまたできたりなんか
してね。ありますね。
ね、いろいろいるけども、
はい、
マイティレディ の、 そのあれは人数は何人なんだっけ。
何人なんですかね、うん、とりあえず今、ちゃんと記者会見とかで発表されてるのは3人。
あ、そうなんだ。
でも、まあ、ブログとか見ていただいてたら分かると思うんですけど、ちょっとだんだん増えてってたり減ってったり。
だからそれを言うのよ、それはこのパズルのねごとき、そのスケジュールを調整しながら、はい、ちょっと熱いのも含めてよく頑張るなと思えるわけさ。それはまあ若さの実証には違いないんだろうけど、まだそういうシーズンなんだろうね、はい、今が。
そうですね、おかげさまで舞台の方とかもまだ確定ではないんですけど、仮確定で今4本声かけていただいてて、
だからもうね、
はい、来年までは仕事に困ることはないかな。
まあそりゃそういうのがあるんでしょうけど、はい、くれぐれもね、体調とかね、はい、そういうまあなかなかそういうほらハートフルな部分でもタフネスがないと大変な部分ありますから、
はい、
十分に気をつけてね頑張っていただけたらと思います。はい、さあさあ、とにかく何はともあれ、本日はなっちゃんのお友達の方をねご紹介いただけるということなんで、まあそんな、お友達つながりでのね。お話、お仕事の等々のことも伺えるんだと思いますけどもね、とにかくアマレーさんからご紹介の素敵なゲストの方もねお待ちかねのこととてサクサクと始めてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボー伊藤と
アマネナツの
ラブライ
ト FM。
こんなで始まりました。本日5月8日火曜日ね、学大 FM でございますけども、いつも通りの、安定した穏やかな、完成度の高い立ち上がりということで、
はい、
私も、同様なくできるのは大変今日はやりやすいなというふうに思ってる。いろんなことあるから学園もやってると。
あ、そうなんですか。は
い、もうそういった意味で言うとね、まあ、やってるだからそういう意味で言うとドキュメントがあったりとか、そのサプライズがあったりして面白いからやってるっていう向きもあるんですけども、そういった意味ではなっちゃんの方は、もう一個あるじゃないですか、動画の方が。
あ、ニコ生ですか。
そうそうそう、なんだっけ、悪魔の時間。
あ、はい、
あちらの方はどうなんですか。
あちらの方は不適にダラダラ送りするものなので。
そう、ダラダラはダラダラでいいよね、まずそれはそれでね。
ダラダラグダグダマイペースな。
あ、そうなんだ。
の天音夏と阿久津香里がゲストをお迎えして、
なるほど、
飲みながら作る放送、
はい、飲んでんだ。それはまたそれでいいね、はい、今日ちょっとダラダラの相方はどうした今日は。
ダラダラが、まあ、第一週の子なので、
はいはいはい、
ダラダラの相方もほとんど寝ずの生活をしてますね。
なんかちょっとねブログとか見るとだいぶ煮詰まっちゃってるみたいなんですけど大丈夫なんですよ。姉貴としてはちょっと、
まあ、絡まっちゃう子なので。
あ、そうか、
下手に引っ掛けるよりはね。
あ、そうか、そういうのも優しさかもしらんね。
いや、めんどくさいだけ。
ほらほらそこは面倒見たらよ、姉貴としてカイトさんに彼女苦笑しておいでじゃないですか。
いや、会った時はその分ちゃんと話すし、
優しくしてあげたりとかね。
なんか会わない時までメールしたら、なんかそれこそ、うん、なんかお互いが気にしてストレスになっちゃうんで。
そうかそうか、なるほど。
そこは気にせず、
まあ、だから長く続くってこともあるだろうしね。
それはどうすかね。
どうすかね。あんたも怖いわ、そういう意味で。さあ、そんなね、なっちゃんからのご紹介の今日の彼女はどんな方なんでしょうけどね、
はい、
興味津々ではございますけども、まずはいつも通りですね、 本日の書き方でのの紹介からお送りしてまいりましょう。まずはですね、私どもの方の関係のお仲間からのご紹介、さんま先生お疲れ様ですという形でいただいておりますのは、バイオリンは坂本隆さん、この度は講談社主催プロジェクトアマテラスに投稿参加されたそうで、これからゆっくり読ませていただきます。取り急ぎこちらこそまたよろしくお願いしますというね、こちらは楽譜的にもおなじみということで、先日のアルカス桜祭りでもね、バイオリン演奏していただいたり、こちらのインファームさんでもね、バイオリン演奏していただいたことあります。ミモザ、元ミモザのね、坂本隆さんですけども、坂本氏にはですね、私のまあプライベートな お話なんですけどもね、以前からそのメルマガをやっておりました。当時に、毎回その自分で小説みたいなのを書いてたものが、書き溜めたものがずっとあったんで、まあ、それを放置しとくのももったいないかなというふうに思ってたところがですね、講談社主催 の、 そのプロジェクトアマテラスという、そのなんか投稿、まあ言ってしまえば何でしょうね、投稿サイトだったりとか、
はい、
なんていうのあれは、いろいろとそのほら投稿 したりとか、その
掲示板的な、
そう、まあ、掲示板というのかな、なんだろ いろんなコンテストみたいなのあるじゃないですか。その手の類の コンテンツが立ち上がったんで、
はい、
まあ、それにちょっと、まあ、シャレも含めて応募してみようかなっていう形でやったら、意外と安易にできちゃって、で、まあ、それがなん、まあ、それがちょっとなんともその奇遇に、それが30年前のお話だったりするようなことがあったりとかね、非常に東京に上京して間もない頃のお話ですから、まさしく今私は53ですから、その当時のお話ですよ。いろいろ、まあ、それこそ全然右も左も分からないで、下町の浅草とかね、錦糸町界隈でやさぐれてた当時のお話を小説にしてるわけなんですけども、なっちゃんとかはそういうのはどうですか、こう執筆されたりとか、なんかそういうの書いたりなんかなさないの？
あ、たまに高校の時とか、
うん、ほうほう、
最近はしてないですけど、2年前ぐらいまでは、結構書いてました、
ね。いいよね、そういうのってね。
そうですね、気晴らしに書いてたんですけどね。
いいことだ、まあまあ、そんなことでね、もし、まあ、このラジオをお聞きの方で興味とか関心がおありの方はね、どんどんとそちらの方をご覧になっていただけたらと思います。講談社主催プロジェクトアマテラスというところでね、
はい、
やっておりますんで、でまたそれは あとはですね、ミーティングの方ですね、バイオリンの坂本としてはミーティングがあったりなんかして、レトロ歌謡ユニットっていうのをね、立ち上げてやっていこうじゃないかみたいな話も進んでおりますんでね、またそれについてもある程度話が進んだりするようなことがありましたら、いろいろとですね、ご連絡、お知らせ申し上げたいと思います、さあ、そんなことで続いて、
はい、マリンズ、総長春吉さん、
はい、
はい、楽大FM ファイティー、ゲストが気になるぞ、アスカ様こんばんは、カラオケで若女歌ったっす、仲間が歌詞受けてました、
はい、
すいません。
いや、これ どのサブパーの人かアシスタントが来てもみんな読みづらいって言うんで、これはもう全く問題ないと思うんですけど、まあおなじみ、ね、マリーンズ総長春吉さんなんですけども、ところが気になるのは、楽大 FM ファイティはいいですよね、でカラオケで若にを歌って仲間にも歌詞が受けてましたってのもいいですよね。これゲストが気になるぞ、アスカ様こんばんはってありますけど、これアスカ様って誰なんでしょうね。
アスミの間違いなんですか、
ね、多分そういうことなんでしょうね。
パッと見た
とき
に
ごめんねってことね。もうこういうリスナーですから、申し訳ないですけども、
アスが合ってるんで、なんとなくニュアンスが。
そういうことには違いないんですけどね、これから徐々にね、ご紹介してまいりますんで、ハルさん、ご自身の耳とね、またブログじゃなくて、そう、楽譜のウェブ等でご確認いただけたらと思いますよ、
はい、
アスミさんでございます
んでね。はい、ミです。美しい方ですからね。
はい、よろしくお願いしますよ。はい、はい、続いて、キーボーイと備え、シンガーソングライター、ゆうやしから、お疲れ様です。昨夜はこれぞミュージシャンアーティストの飲みの席といった印象の方が僕は強くて楽しい時間でしたよ。アーティストミュージシャンが真剣に音楽の話をするときに熱くなるのはすごく当たり前のことと思いますから、それは自分の音楽かっこ生き方や思想かっこ閉じるに真剣に向き合い本気で音楽をやっている証拠でもあります。今後ともどうぞよろしくお願いいたしますということでね、まあどこまでもクールでですね、まあ、クレバーと言ってもいいね、もちろんクレバーという意味ですよ、そんなシンガーソングライターゆうやし でございますけどね、はい、まあ、今回はゆうや氏と、まあ、そのバイオリンの坂本氏と、えみちょさんも交えてどうだろうみたいなお話だったんですけども、なかなかちょっとまあ難しい部分もあれば、私のちょっとまだ体調が明らかにならないっていうこともあってね、ちょっとどうなるかわからないんですけども、いい形で、小ユニットでね、何かそういうちょっとレトロな感じの、はい、あれができればいいなっていうふうに思ってるんですけど、なっちょの方はどうですか、うん、そういうバンドとか、はい、ユニット的なことで言うともう手いっぱいでしょ。
いや、私音楽はもう聴く専門なので。
そうですか。
はい、
うん、
やるのは、
うん、
いや、いいっ
す。嫌じゃないでしょうけども。
嫌ではないんですけど、うん、なんかこういうなんか企画してこういうのやりたいですっていうのは、お芝居とかの方に費やしたいので。
あ、なるほどなるほど。
音楽はもう聴く専門ですね、うんうん、もうそういう熱いものになんか聞いて、なんかその思いを聞いてたら自分はまだそこに入れないっていうのがあるので。あ、
そ、
うん、はい、
それとね、こういっちゃ、まあ、誤解っていうか、そのなっちゃんにそんなことないんですよって言われちゃうかもわかんないけど、やっぱりこう人って好きこそものの上手なれってこともあるし、
はい、
やっぱり好きなことだからこそ、うん、どうであろうと続けていかれるみたいなことあるじゃないですか、
はい、
だとすると俺なんかはやっぱりなんだかんだ言うのはやっぱ歌が好きだっていう部分があるからね、
はい、
まあ、こういうことを続けてるわけなんですけども、
はい、
なっちゃんに関して言えばやっぱりどうだろうな、まあ、お歌も歌っておいでだったりとかね、するんだろうけど、お芝居好きということに関しては、
はい、
まあ、拝見してる限り、あ、この人は芝居好きだなと、
はい、
いうのはもう見てらわかるもんね。
あ、本当ですか。
あら、まあ、もうキラッキラしてるもんね、そこはね。
それは嬉しいですね。
あ、
はい、
だからやっぱりその、このまま、ね、それはもう、いや、渋谷でしたっけ、渋谷の坂の上、ヤマハの。
あ、そうですね、ミュージカル
なんかでもね、拝見しましたけどね、
はい、
やっぱりもう、なんだろう、伸び伸びとやっておいでじゃないですか。
うん、ね、そうですね。ダンスとかもやっぱ好きで続けてはいますけど、やっぱ芝居の延長線でやってるので。
はいはいはいはい、だから、あれですよ、はい、それこそ、双子のというか、うり二つのというか、
あ、もう一人の人格ですね。
もう一人人格の、
はい、くじゃくちゃん、
くじゃくちゃんの方も、はい、まあ、こう申し上げちゃなんですけど、
はい、
この前の秋田犬 のライブとか見てるとね、
はい、
まあ、歌ってる時は歌ってる時楽しいんだろうけど、
はい、
もうお芝居に入るとまた違った。
そうですね、
赤宮さんが出てくるみたいな感じで。
彼女はおふざけが好きなので。
あ、そうなんだ、
はい、自分ができることがあればやるっていうの中で、たまたま今カラフルバードにいて、その中でできることをやってるんじゃないんですかね。
それにしても1対9のツッコミはだいぶ疲れると
か、あれは
しんどいですよと言ってましたが、
はい、
結構頑張っておいでだったし、できちゃってたからね。
いやいやいや、あれは、なんかその台本書いてくださった革新さんっていう方が、
はいはい
はい、とりあえずノリで書いたらしいんですよ。
おー、そうなん
だ。で、1回バーッと読んだ後に、クジャクちゃんに、ごめん、難しかったねって謝ったらしいですよ、本当に。
あれ難しいわ、あれは。だって、例えばセリフ回しにしたって、あれ何人、カラフルバーさん9人ぐらいおいでなの？
あの時は8人ですかね。8人か。
それにして、例えば100セリフがあるとしたら、
はい、
赤宮さんはだって 80% ぐらい喋ってるんだって。
そうですね、結構な量で。
しかも、ボリューム感的なもんじゃなくて、質的にも相当高いもの要求されてるみたいな。
でも結構前日とかももっとこうしてっていう要望があったらしくて、彼女的にはぶち切れてたらしいですよ。もっと早く言えよっていう。
だからこそ見てる方もね、
はい、多分その怒りがツッコミに変わってたんじゃないですかね。
あ、なるほどね、
はい、
でもなかなかその質感的にもボリューム感的にも見応えがあって、それはそれでやっぱり良かったんじゃないかなと思うし、
はい、
お芝居好きなのかなというね、感じがした次第ではありますけどね、
はい、
まあ、それにしてもシンガーソングライターゆうや氏、今後とも一つね、そういった意味で言うと真摯なお付き合いをさせていただければというふうに思いますんでね、お互いに真剣に向き合って本気で音楽を、ね、続けてやってまいりましょう。はい、はい、続けて、
はい、キーボーさんありがとうございます。
はいはい、
すみません、こちらは
セパタクロー、
セパタクロー501マサさん、
はいはい
はい、今シンガポールで世界大会をしています、本当にいつも応援してくださりありがとうございます、
はいはい、
日吉に住んでいるのでまた遊びに行きます。
はい、これは、前ね、お話ししなかったかな、セパタクローっていう競技があるんですけど、なっちゃんご存知じゃないですか。
あ、 知らないですね、うん、
空中の格闘技といってですね、はい、もう学芸風長きに聞いてらっしゃる方はこのまさくんもゲストに来てくれてるんでよく ご存知だと思うし、駒沢なんかで大会があったりするとご紹介してるんで、
はい、
ご承知の方もおいでだと思うんですけど、バレーボールあるじゃないですか、
はい、
あれは手でこうアタックしたりとかこうレシーブしたりとかするでしょ、
はい、
あれを足でやるんですよ。
ああ、なんか見たことあるかも
しれない。逆さになってパコーンってその足でアタックしたりとか、
うん、
うん、でこう頭でこうなんていうのレシーブしたりとか、うんうん、するんです。
サッカーみたいな感じ
ですね。そうだから空中の格闘技と呼ばれて、
へー、
バレーボールとサッカーと合わさったみたいなもんですよね。
面白いですね。
面白いです、うん、だからあの最初はね何やってんのかなこの人みたいな感じで動きもねハンドボールみたいなとかね、そのバレーみたいなああいうこうクイックリな動きっていうか瞬間に決まってしまう向きがあるのでそんなにのラリーができないんですよやっぱり、
うん、
だもんだから、うん、なんか淡々としてたりとか、まだマイナーな競技なんで、盛り上がりとしてはどうなんだろうって感じあるんですけど、生で見たらすっごい迫力、はい、これはもうすごいですよ。足でだって蹴るんだもんね。それをこう生身の体でとか足で受けるわけじゃないですか。でボールはね、
はい、
こんなちっちゃいあの球みたいな、どれぐらいあるだろう昔の、これってこのぐらいの大きさで、
なんか玉蹴りに使うような、
うんうん、だからまあ生まれたての赤ちゃんの頭ぐらい、赤ちゃんの頭蹴っちゃまずい、
マリみたいなぐらいの
それが
大きめな、
うん、竹で編んだみたいなカゴの空間なんだよね中はね。それを蹴るんで、まあ、ぶつかっても痛いとかいうことではないわけ、怪我したりとかっていうことではないんですが、それがでもバコーンっていう勢いで来るんで、
はい、
すごいスピーディーかつなんて言うんでしょう、ダイナミックな競技であるには違いないんですけどね。
面白そうですね、
はい、で彼が今その世界大会でシンガポールの方へ行っておいでたということで、はい、世界大会に行ってるってことは日本代表ですからね。
あ、そうですよね、うん、すごい。
だからまあ学芸的には、まあ、私も含めて個人的に応援してるんですけども、早くねメジャーなスポーツになっていただいて、で、あっちの方は圧倒的にやっぱり地元ですから、
はい、
それこそ体式ボクシングとかそういうのは向こうのご当地の方が強いんですよね、ご当地だから、
はい、
だから数段その水が明かされてるんですけども、早く、日本もそういったご当地の方に行ってもですね、
はい、
まあそれこそ同じレベルで争えるぐらいの、そういったこうなんていうんですかね、力をつけていただいて、日本にもそういうメダルを持ち帰ってもらうぐらいの感じになっていただければありがたいなというふうに思いますけどね。
そうですね、
はい、まさくんはまた日吉だということなんで、
はい、
いつでも学大 FM もあって、また遊びにお出かけになっていただければと思いますよ。
はい、
最後になります、落語はですね、立川流、立川談笑師匠独演会のご案内をいただきましたのでお知らせしております。6月16日土曜日午後3時開演、2時30分会場ですね。演目が桃川、新眼、須藤府といったですね渋いところのお話、また見ただけで面白いですね、お話を3席お聞かせいただけるということで、会場の方がムーブ町屋ムーブホール、地下鉄千代田線の町屋駅ですね。入場料が前売りが2500円、当日が3000円、お問い合わせの方がムーブ町屋3819-7661、3819-7761、3819-7761、あるいは立川談笑講演会、3650-2570、3650-2570、ね、講談、助演の方がですね、講談師の神田きらりさんっていうね、こういう方がお越しになっていただいて、
はい、
まあ、上演をされると、いろんな方がまあお越しになる、ノイルコイル師匠だとかね、マジックの方がお越しになったり、ご同業の、まあ、落語家の方がお越しになったりするんですけども、
はい、
以上なんか落語とかどうですか。
詳しくはないですけど、たまにCD 持ってるので聞いたり。
どんな、
なんか小話みたいな。
小話みたいな。誰が演じてるとかそういうのは分からないわけだ。
は分からないですけど、なんか聞いてて面白いなぐらいで。
なるほどね。
お父さんが、父が結構こういうのが好きだったので。
なるほど、なるほど。
実家から何枚かくすねてきた
の。くすねてきちゃったの。まあでも、はい、同じエンターテインメントとしては、うん、引き出しとして、その知識として入れておいて決して無駄になるもんじゃないと思いますんで、はい、まあ、もしね、なっちゃんだけじゃなくて興味と関心がおありの方はね、どんどんとお出かけになっていただければなというふうに思いますね。さあ、そんなこんなで、本日もご案内させていただいたところでですね、本日ね、1曲目、アマリナさんとくればやはりこの曲ということでですね、ご紹介させていただきたいのはいつものナンバーですけども、さあ、なっちゃんの方からご紹介よろしく。その後にゲストの方ご紹介してまいりますよ。
はい、カラフルバードで鳥肌。
あっさり、いつもあっさり紹介。はい、じゃあ
聞いてください。
はい、こちらです。
世界へ羽ばたけ、空の彼方へと、カラフルバード、私たち鳥肌。ある日何も知らない世界に、行きたいと夢を見た。さあさあさあさあ、小さな翼を羽ばたかせた、遥かな空へ旅立つんだ。
下おなじみカラフルバードさんのナンバーで、鳥肌ということでございましたからね。
はい、
さあ、そしてですね、今日の時事ネタに行きたいところですけども、ここで、ゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲスト、天音夏さんからのご紹介。おなじみ先ほど聞いていただきましたカラフルバードのですね、この度新メンバーを迎えられたということでね、新メンバーは桃井すずめさんのそっくりさんの あすみさんです。ようこそ。
おはようございます。
はい、盛大な拍手に迎えられて、あすみさんご登場ということでございますけども、
はい、
もう みんなもうあすみさんのファンの方ですよ。もう独り占め。
ありがとうございます。
はい、ありが正直な人だなと。素直で正直な方ですね。いや、それで結構ですよ。
はい。
さあ、そんなあすみさんですが、あまれなつさんからのご紹介ということで。どうなっちゃん的にはどういう感じ、ちょっと俺からは紹介しづらいんで、なっちゃんの方からご紹介していただきましょうか。
2年前ぐらいに、
はいはい、
事務所がやってるワークショップで出会った女の子です。
はい、グローリースタイルプロモーションさんですね、
はい、はいはいはい、がやってるレッスンのワークショップがあって、うんうん、お芝居のそういうレッスンの学ぶところ、うんを受けてた時に外部から来た女の子、
うん、外部から来た女の子、
はいはい、
外部
所属ではないので。
おー、なるほどね。だってグローリースタイルさんの元からのお仲間もいるわけでしょ。そういう意味で言うとカラフルバードさんはそうでもないんですか。
カラフルバードは
全然違う
事務所に一応所属してるユニットなんですよ。
ユニットとして
ね、あすみちゃんは、
あすみちゃんはあすみちゃん、
所属はしてないので。
相変わらずすみませんね、よく把握してないっていうか、
はい、あ、すみません、
いやいや、まあまあちょっとなかなかね難しい部分ございまして、じゃああすみさんの方からじゃあ改めてご自身で軽く自己紹介みたいなことで。
はい、桃井すずめさんのそっくりさんですね。
はいはい、
あすみでございます。
はい、大変まあまあまあでもね、あすみさん、
はい、
普段はどんな感じで活動しておいてなんでしょうか。
普段はですね、あんまり活動はしてないんですよ。
桃
井すずめさんに変身するときに、
うん、
そっくりさんに、
うん、
変身するときに、
うん、
カラフルバードさんのライブに出していただいたりとか。
ほうほう、
変身なんて
変身
まあまあいろいろあっていいんじゃないですか、そこは。はいはいはい、はい、
初めて聞いた。
はい
はいはいはい、なるほどね。
そうですね、
はいはい、
で自分自身は、
うん、
結構活動的にはもう去年の5月ぐらいに舞台に出させていただいて、うん、それでちょっとしばらくお休みをしてたんですね、
うんうん、
で、まあ、今年の7月ぐらいに一応舞台に出る予定なんですけども、うん、まだ詳細が決まってなくて、
うん、
まあ、特に活動予定なしということで。
で、まあ、今日は、
はい、
ということでも一応なっちゃうのもお姉さん分には違いないわけ。
あ、間違いないです。
そうね、
はい、
でキャリア的に言うとなっちゃんの仲間は、まあアクちゃんだとか、いろいろおいでじゃないですか。阿久津かおりさんだとか、
はい、
どのぐらい そのキャリア的なお付き合い感というと。
キャリアで言ったら多分かおりよりは長いです。
あ、そうなんだ。やっぱ分からないもんだね、聞いてみないとね。
で、まあ、多分最初に会ったのは香りなんですけど、
うんうん、
仲良くなったのはあすみの方が先です。
あ、そうなんだ。
2年前の夏 で、
そうですね、
香りは2年前の冬なんですよ、うん、若干なんですけど、
ね、なるほどね。あ、だってあくちゃんもあれか、グローリーさんじゃなかったわけか、もともとは。
あ、いや、私が会った時にはもうグローリーでしたね。
で、グローリー仲間で、
はい、
あすみさんの場合はよそからいらっしゃったっていう。
そうです、
そうですね。
それ以前はやっぱりどっか事務所とかあれだったんですか。
あ、いや、特にそんなに、
うん、
ま、迷い込んでしまった。
迷い込んでしまった。
はい、
迷い込んで、鳥がパタパタパタと迷い込んでたみたいに。
はい、
まあ、それにしても、ご自身では、うん、歌に踊りに、お芝居にということには違いないと思うんですけども、
はい、
どんな感じが一番力入れておいでだったりするんでしょうか。
そうですね、歌に関しては、まあ、楽しくやらせていただいてます。
ね、歌だって、はい、あれですよ、その変身後の、
はい、
すずめさんの聞かせていただきましたけど、
はい、
もうぶっちゃけもうそれは飾りも何にもなく、詭弁も方便もなく、一番お上手なようにお見受けしましたけど。
ありがとうございます。
うん、やっぱりね、それはさっきもなっちゃんの前でも言ったんだけど、
はい、
お芝居はほら、彼女はね、やっぱり楽しそうにやっておいでだっていうことをちょっと冒頭で申し上げたんですが、何が一番かって言ったら、あなたが一番楽しそうに歌ってんだよ。あなたっていうか、そのすずめちゃんが、
はい、
うん、だもんだから、そういう、まあ、やっぱり声が出てるとかね、発声がどうのっていう細かいことはいろいろあるんでしょうが、
はい、
私はまあ歌が好きでやってるだけなんで、そんな専門的なことをとやかくは言えませんが、もう旗で見てて、あ、この子歌好きそうだなと、楽しげに歌ってんなっていうのがこう伝わってくるわけね。あ、ごめんなさい、もう若干もう一名言いました。あの、はちゃめちゃなのが。
気まなペリカンじゃない
。ペリカンちゃんも楽しそうなのには違いないんです。ただ、その、楽しさの加減っていうかな、その、ジャンルというか、セクションが違うというか、彼女はもう、なんかもう、
めちゃくちゃ、エンターテイナーですからね。
めちゃめちゃ好きみたいな、そういうね、全部ひっくるめて。あなたは、お歌が好きという感じ？
そうですね、あの、うん、音楽が好きです。
だよね。
はい。
で、個人的にはバンドとかもやっておいてだったとか。
あ、バンド活動はもう5年ぐらいやってないんですけど、あの先々週ぐらいに、趣味でやってたバンドでライブやらせていただいて、
うん、おもちろんメインボーカルですよね。
あ、もちろん、
はい、オリジナルですか、それともカバーで。
あ、それはカバーで。
どんな感じの。
軽音っていうアニメの、
うん、
コピーバンド
で。軽音？
軽音です。
軽音ね。
その時ペリカンが歌ってた曲、
ご飯はおかずか、
ああいうのとか、
あんな曲歌われるの？
あれはまあ一例なんですけど、
はい、
ああいう感じの歌うアニメがあるんですよ。
初音ミクとかそういうんじゃなくて、
とはまた違いますね。
もうちょっとおじさんたちが分かるぐらい曲とかないの？浜田樹里じゃなくて何？浜あゆみだとか、
浜崎
あゆみだとか、その、なんだっけ、ジュディマリだとか。
アニメなので、
アニメ
の中で、バンド活動をしてる女の子たちの話なんですよ。だからいろんな曲があって、そのペリカンが歌った曲だったり、もっとアップテンポで可愛らしい曲だったり、あるんですね。で、初音ミクの場合は、ココが作った歌を、とりあえず、その、パソコンで歌わせてみたっていうものなので、全くジャンルが違うんですよ。
違うんだ、うん、じゃあ例えばの話も、普通にね、カラオケとかでもその女子会とかでお歌を歌われるんでしょうから、その時になったらどんな曲歌われたりするんですか？
カラオケではですね、基本的に人にリクエストされたものを歌ったりとか、
うん、
あともう本当に一人で自分で歌いたいっていう時は、
うん、
ユニコーンさんとか。
ユニコーンね、
はい、
また渋いとこ行くんだよね。
そうですね。
そうなんだ。で、人にはどんな曲をリクエストされたりしますか？
割と AKB とか。
AKB、あ、そこら辺はもうね、はい、オーソドックスというか、今時の風ですわね。
今時風な感じ。
でも、あの感じだったらもう結構、歌い上げ系のね、浜あゆとかね、宇多田ヒカルみたいなのかね。
とか、コッコさんとか。
うん。
鬼塚千尋さんとか。
あ、鬼塚ね、
はい、
はいはいはいはい、それとか今時だとなんだっけ、プリティーみたいな、なんだかあれ、あの人ジュピターだっけ、
平原綾香さん、
はいはいはい、あんなのもいけそうじゃん。
あ、そうですね、好きですね。
でしょ、
はい、
ねえ、なるほどなるほど。まあ、だからやっぱりそういうお話を聞いてるだけでもね、お歌が好きなんだなっていうのはもう十分伝わってきますけどね。はい、そんなあすみさんでございますけども、学F的にはコンテンツがございまして、そのコンテンツに沿ってね、番組の中で遊んでいっていただいたり、また告知とか宣伝等をね、でどんどんとやってお帰りになっていただければと思います。まず最初はですね、今日の時事ネタと申しまして、私が気になったニュースを10項目ぐらい読み上げますんで、でそういうなった気になったところについてコメントをいただいて、その人なりみたいなことがリスナーの皆さんに伝わればなというふうに思ってますね。じゃあちょっと聞いててくださいよ、
はい、
まず最初は金環日食はプロポーズの後期、指輪器具ですね、商船花盛りってことで、ね、何でも商売になっちゃうんですな。人身事故で、続いて人身事故でダイヤ混乱、8万人に影響、阪神電鉄で、あとはこれは杭ですね、杭だな、杭の瀬と書いて育成駅というのかな、そちらで8万人の影響が出たということですね。続きまして南欧の国債下落、当初は今年最大の下げということですね。これはまあフランス大統領選を受けてのいうことじゃないかなと思いますけどね。国政の方に目を向けますと、小沢氏の党員資格停止処分8日に解除決定。続きましてね、これ大災害になった、大きな災害になっちゃいましたけど、竜巻対策で有識者会議設置へ、 防災省避難方法などを検討、続きまして陳厚生氏の早期渡米や準備、米中健康状態を見極めると、プロ野球の方では5戦3勝でも、不満足、DeNA ですね、限定チケット返金相次ぐということがございましたり、チョッパーに会いたくてということでワンピース店20万人を突破ですか、続きましてレディーガガの震災復興支援カップ600万円で落札、最後にモーブス、これは三井愛花さんというのかな、が涙で卒業報告といったところですけども、まあ、お手本というわけじゃないんですが、馴染みのところでなっちゃん的にはいかが。
あ、じゃあ多分アスミはこれを選ぶだろうなっていうのでそれを外して、竜巻ですかね。
竜巻行きましたね、どうですか、映像とかご覧になりました。
あ、見ました。
どんな印象ですか。
いや、もうすっごいなっていう、
ちょっと日本じゃないみたいだもんね。
もう海外の本当に見てるのなんですけど、最近本当あの雨とか雹とかもこの間降ったり、自然災害が本当増えてるじゃないですか。でそれで考えるとかすごい言ってて、じゃあ起きた時にどうなのかっていう明確なものが今の現状で出てなくて、なのにこう竜巻が出たから、じゃあこれやろうって言って、それよりもうなんか竜巻がどうのとかじゃなくて、全体的なものを見て、もっとその防災だったりとか市民がもっとどうやったらいいのかっていうのを呼びかけて、その避難方法を検討じゃなくて、今の段階で分かるものからも伝えるっていうのをもうちゃんとやらないと、3年以内にこの辺が地震で
3年以内にこの辺が地震でやられちゃうから
やられるみたいな話もあるじゃないですか。
あ、はいはい、ありますね、70%
か、だからなんかじゃあそのままだと、今のままだと死んじゃうのかなっていう、どうしていいかが分からないっていう、この今の不安が残ってるのは、あの良くないことじゃないかな。
ではそれに対する対策をしっかりとしていかなきゃいけないんだ、それは個人に対しても行政に対してもということですよね。
はい、思いますね。
ちなみに、まあ、そういった意味で言うと、それは何に一つしたって、まあ、昔は地震雷火事を得たとか、
はい、
そういう天災っていうことに関して言えば、どこで何がどうなるか分かんないわけですけども、その、この竜巻に関しては、まあ今までになかなか日本では経験がないような災害には違いないんですが、
はい、
例えば地震、雷会場やじゃないけども、まあ、火災にしたってね、
はい、
そうだし、地震、あるいはその、なんでしょうね、その竜巻にしてもそうですし、いろいろその天変地異というか、
はい、
災害で怖いもの、多々あると思うんですが、例えば、それぞれお嬢さん的には、どんなのが一番怖かったりするかな、やっぱり何が怖かったり。
怖い、それは天災的な。
天災的なことでもいいし。
まあ、まあ、天災に関してはもう怖いと思ってもどうしようもないと思うん で、個人的に今好きなこととかやりたいことができなくなるのが怖いですかね。
あ、不自由になっちゃう、
はい、
なるほどね。
5体満足で今生きてられるのが、それがなくなるのが一番怖いかな。
なるほどね、はい、まあ、どれ取ったってそれは好きになれるのなんか一つもないけどねでも一番怖いなんていうのはどうですか、あすみさんなんか。
そうですね、どれが一番とかって決められないですね。
あのね、はっきり言うと私のお友達でね、はい、もう地震大嫌いでね、もうちょっと本当に地震に異常なぐらい敏感なあの方がおいでなんですよ、
はい、
そういう人を見てると、いや火事別になんでもないよとかね、風、いや別に台風なんでもないよ、地震はとにかくダメなんですよ。もうちょっとでも揺れ、だって毎日リュック背負って歩いてるぐらいですから
すごい、
すごい寝てる間もリュック背負ってんじゃないかと思うぐらい、ダメなんですけども。あすみさんそんなことない、もうそれは。
そうですね、死んじゃうときは死んじゃう
かなっていうのか、だからどこでも寝られちゃうみたいなある種楽観的な部分が終わりだったりするのかしら、ね、なるほどね、まあ、いずれも気をつけなきゃいけないには違いないんですけどね、
はい、
では今なっちゃんが言われたようにその対策の方もね、早く、まあ、いろんな部分で個人も気をつけなければですけども、行政等に対してはですね、それを望みたいところですよね、
はい、
さあそれでは続いて、あすみさん的にいかが。
はい、多分これを選ぶと思われているであろうものを選ぼうと思います、
あの、ね、作家ネタが、ね、なかったんですよ、残念ながら。
あ、
でも今日ラジオ でもやってたよ、なんか、今の監督なんていうの、
今の監督、ザッケローニ監督ですか。
ザックがなんかそのであのごめんね、俺は全くサッカーわからないんで、
はい、
あのそのザック監督がそのなんかオリンピックにめがけていくのに、
オリンピックは関塚監督ですね。
あ、そうなんだ、
はい、
でなんかそのチームのなんかあのリーダー格の はい、リーダー格というかキャプテン格の人で本書いてる人いるでしょ、あのちょっとイケメンで
本田選手、
あ、それは長谷部選手だから多分ワールドカップ、
あ、そう違うんだ、はい、全然分かんなくてごめんね、はい、なんかそういうのであのラジオでその長谷部選手が呼びかけて、いっぺんその集まってからあのや試合や臨もうよみたいなことで呼びかけてんだみたいな話をラジオでやってましたけどね、はい、っていうのはなんか腕っこきの連中が海外に散らばってても、ね、集まってもいい試合ができるかって言ったらそうじゃないんだってね、
あ、まあそうですよね、
やっぱりそれなりのリハーサルがあったりとか、その息を合わせるみたいなことがないと勝てないんっていうこと、そうですね、何事もそうだとは思うけども、
結構あの海外組ドイツとかだと、うん、あの海外組の選手近いんでよく集まってるみたいですね、
なるほどね、で僕は大体からしてそのなんとかなんとかオーバーエイジだっけ、
はい、
オーバーエイジとかその、そのなんとかかんとかそれじゃ以下の、ね、
はい、
アンダーエイジっていうのか、
はい、
そういうのの違いも分かんない人なんであれなんですけども、
あ、
それにしてももうとっさにドイツの話が出てきますねその辺は
そうですね、
あ、そうなんだ ね、はいはい、でそれでお嬢は、はい、ごめんなさいサッカーの話じゃなかったん で、申し訳なかったんですが、
はい、いえとんでもないです、じゃあまあこれでチョッパーに会いたくてワンピース店、
予想通りですか、はい、なっちゃん的には、
はい、
あ、やっぱそうなんだ、
ちょっと DNA と迷ったんですけど、
お野球も嫌いなわけじゃない、
野球は全くわからないです、
わかんないけど、うんうんうん、
ただあのチケットの返金とかそういうのは、うんうん、通ずるところがあるなとと
か横浜だったりとか
横浜だったりとか、はい、
なるほどなるほど、でまああえてワンピース行きましたけども、まあ、
はい、チョッパーに
会いたくて、はい、っていうのはやっぱアニメ好きみたいなことでしょうか、
そうですね、ワンピースが好きで、
ワンピースは好きで、
はい、
はいはい、これだからね私たびたび聞いてるかもわかんないですけど、あの個人、それも個人差もあるんでしょうけど、ワンピースの魅力って一言で何ですか、
ワンピースの魅力ですか、
うん、
見えるところじゃないですか見る、
うん、
よくわかんないや
つ、だからスペクタクルみたいな、ベンチャーみたいな、
ベンチャー、
アドベンチャー、
アスミ的には好きだと思ったものが好きなんで、うん、好きです、
直感的にね、
はい、
あなたやっぱどこでも寝れる人だわ直感的な感覚の人なんだね、
そうですね、感覚だけで生きてる感じです、
なるほどね、
はい、
うん、なるほど、でもそれはどれがこうだとかその理論的なものがどうだとかっていうめんどくさいことじゃなくて、
はい、
もうあすみが好きだと思ったら好きなんだわけだ、
はい、
でこれ20万人突破とかいうことですけど、その好きだと思われるようなこれ、個展ですか、これは展示会、
そうですね、
行かれましたか、
まだ行ってないんです、
お、行ってみたい、
行きたいです、
あ、ね、うん、ガン、そうだよな、そっちになるよね、やっぱりそれはガンダムだって好きな人はやっぱ、まあ、あのロボット見に行ったりするもんね、
はい、
うん、なるほどなるほど、チョッパーっていうのは主人公の方ですね、
チョッパーは主人公ルフィの仲間ですね、
あ、ルフィの仲間なんだ、
はい、
海賊の人、
海賊の人で、
まあ、マスコット的な感じですね、ワンピースにおける、
ああ私が好きなのはね、あの大きいお姫様、
大きいお姫様、あ、
今出てるやつ
ですかね、今出てるかな、
あの、
あ、
お
人
姫、人魚姫、人
魚姫、人魚姫、ね、
白星姫、そうだそうだ、はいはい、あとオカマの人出てくるでしょ、オカマっぽい、
オカマ、オカマいっぱい、
ボンクレーか、
ボンクレーじゃない、いっぱい出てくるんだ、
ちょっと一つの回がまとまって凝縮されてオカマさんいっぱいの時とか、
そうなんだ、それはもうおしなべって別にそれはどれってことじゃなくて、キャラクターがどれってことじゃなくて。
カマバッカ王国みたいな、
うん、なっちゃうどうなのこれ、ちょあのワンピースに関して、
ワンピースはもう連載当初からすごい好きで、もう毎回映画も見に行ったりとか、アニメも1話から全部撮ってたりとか、
なっちゃん的には、まあ、ある種分析と言っちゃう大げさだけども、
はい、
良さとか楽しみ方っていうのはやっぱそのスペクタクルだったりとか、
うん、
あれベンそういう冒険アドベンチャーみたいな感じ、
いやまあ飽きないっていうのが一番ですかね、何度読んでも何度見ても、
うんうん、
見たくなる、
ほう、
でなんかつながってるんですよやっぱり、
うん、
ちょっとした時に過去の話が出てきて、はいはいはい、そこがまた見たくなる、
な
る、何度見ても飽きないっていうのが魅力かなっていうのはありますね、
俺らの頃はもうやっぱりどうしたってもそれは、スポコンだからね、
巨人の星ですか、
それはもう巨人の星だの、もうそれはもうタイガーマスクだの、
あ、
もうそれは、アニマルワンだのね、 それはもう梶原一騎とか空手ばっか一代みたいな世界ですよ。
ごめんなさい、後半はちょっと分から
ない。いや、まあいいんです、分かんなくていい。向こうに向けて喋ってるんですよ。大丈夫ですよ。ああ、これ待って、ほら、二人手振った、手振った、って。これ仲間、仲間。ほら、ほら。今でもそういうスポコンみたいなのってないんですか？
スポコンですか？
スポーツ根性、スポーツ根性アニメみたいなドラマとか、そういうのないんですか？
根性系。
熱いものはあるかもしれないですけど、それが根性っていう認識には今なってないかもしれないですね。
まして別にそのお風呂作るのに根性いらないしね。
テルマエロ前です。それ
あれ面白いですよね。
なかなかのところがよろしいようで、あれ人気あるんでしょ今ね。
そうですね。
なるほどね。まあまあそれにしても、まあ、ちょっとそれはその話として、レディーガガの震災復興支援カップあたりにも行かれるのかなと思ったけど、そうでもなかったですね。あんまり洋曲とか興味ないですか？
洋楽はそうですね、うん、ほとんど聞かないですね。
あ、ですか。はい、じゃあその辺は、はい、広がらなかったということで、はい、はい、まあ、そんなことでね、じゃあ本日の今日の時事ネタこの辺にさせていただきまして、慶応レコードの CM について本日のゲスト、あすみさんにいろいろとプロフィールとのご紹介させていただきたいと思います。それでは CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
による新コーナーではありますけどね、本日はアマネナさんからのご紹介、アスミさんをお迎えしているということ で、ここで学園的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし訂正や付帯事項等ありましたら、なんないとご指摘いただければと思います。アスミさんどうぞよろしく。
はい、お願いします。
アスミさんの生年月日がホニャペケ年の3月12日、出身地が神奈川県は横浜市、血液型は大型、趣味ドライブ、カラオケ、読書、漫画、サッカー観戦ということでね、経歴の方が劇団大人塾第4回公演アリス出演等々ってことでね、ご挨拶おはようございます、こんにちは、こんばんはって、なんだこれ。よく後でまた伺いましょう。アイドルグループカラフルバードの2期生、桃井すずめのそっくりさんです。なんか眠いです、常にぼーっとしてます。好きなサッカーは J リーグです。そんなこんなで生きてます、てんてんてんといったところですけど、なんだか、まあ、よく分かってるわからないような、ご本人的にはいかがでしょうか。
はい、あ、これは公式ブログから引っ張ってきたやつですね。
そうですね、
はい、
はい、
まずご挨拶のおはようございます、こんにちは、こんばんはっていうのは、うん、どの時間帯に
どの
方が見てるのかわからないので、
ということは、まあ、ご親切にご丁寧に、注釈してくださったということですよね。
はい、
はいはい、それで、
そうですね、特に、何かご質問はございますでしょうか。
ぼーっと、常にぼーっとしてますっていうのはどの辺のことを言うんでしょうね。
常にです。
常にですか。ですね、そこがなっちゃん的に言っても常にと言っていいわけですか。
自分が、あすみ自身が集中してないときは、うん、常にぼーっとしてて話を聞いてないですね。
あ、そうですか。
ほうほうほう。聞いてたって言ったら、え、あ、はいみたいな。
それにしちゃ、あの歌とね、あれの時の集中力ってのは見事なもんだなと思ったけど、あの時はもう集中してるのかね、じゃあね。
そうですね、好きなことをしてる時はみたいな。
それ以外はもうだから、サッカーとも歌の時は集中してるけど、それ以外はもう、はい、それが集中してるだけに、
はい、
よそではバーッとみたいな。
なん なんですかね。
知らんがな言われても
しろよ、話聞けよ
言われちゃうんだ。
はい、
あ、なるほどね。それはもう学生の自分からですか。
あ、もうちっちゃい時からですね。
何に一番そういう、まあ、歌とかその J リーグに関心が終わりだってことですけども、例えば食べ物でお食事してる時も、はい、その防護感ですか、それとも夢中で美味しい美味しいってっ
ご飯食べるのはすごい好きなので。
あ、それは好きなのね。
はい、
なるほどね。まあまあ、だからそういう意味じゃこう大型ならではのそういうおおらかな感じっていうのはやっぱり終わりだったりするんでしょうかね。
そうかもしれないですね。
はい、まあ、それにしてもドライブ、そんなぼーっとしててドライブとか危ないじゃないですか。運転とかされるでしょ。
あ、運転します。
大丈夫ですか。
いや、それがやっぱ運転は
好きな。あ、集中しちゃうんだ。
はい、
あ、なるほど。いや、集中とそうじゃない時間と空間のその差異が明らかな方なんだ。
はい、
それがぼーっとしてるわけだ。
ぼーっとしてますね。
大丈夫かな、嫁に言い出してもご主人に集中できればいいわけか。
そうですね、
とか言っちゃってるし
まあでも他にあまり目がいかないと思うんで。
ああ、そうか、なるほどね。はいはいはい。で、まあ、これはちょっとあれですね、劇団関係のこの、はい、アリスというの公演ですか。
はい、
これ何回か私ごしなっちゃん関係の方でご紹介いただいた方のプロフィールに出てきたような気がするんですが、
ほう、
これ、うん、
前にあの4人の男の子が、うん、はいはい、来たじゃないですか、あの時の宣伝がそのアリスです。
あ、ということはそれにご一緒だったんですね。
はい、あの西山くんと三山くんと木平さんとクロスくんですね。うるさい4人が来た時。
うるさい4人が来た時、まあ、イケメンのお兄ちゃんたちばっかりゾロゾロとお越しになっていただきましたが、
はい、
あの方たちとご一緒に共演されているわけですね。はい、その時の印象や感想はどんな感じでしたか。
そうですね、あの演技を人前でするということ自体が初めてだったんで、
ほうほう、
緊張しましたね。
もう、そうですか。
はい、
それ以来舞台の方は
一度も出てないです。
あ、そうなんだ。
はい、
でも どうなんですか、やっぱり舞台も興味もあれば関心もあって、
はい、
やっぱり今後やっていきたいみたいな向きは終わりなんでしょ。
そうですね、あの表現するのが多分好きなんで。
ああ、なるほど。
舞台とか、そう、演じたりとか、まあ、歌うのもそうですし、曲作るのもそうですし。
自分で曲もお作りになるの。
ああ、はい、たまに作ります。
すごいじゃないですか。
はい、
ということは下メロディーもですか。
下メロディーもです。
とかインストゥルメント、楽器は何かなさる。
あ、楽器は昔弾き語りでやってたんで、あの、うん、鍵盤を少し。
お、素晴らしいじゃないですか。
はい、
なるほどね。で、そういったこう集中して自分が表現するものがお好きだと。
はい、
例えばだから集中して表現するのがお好きだってことになったら、例えばまあこれからいろんなそういうお仕事なり、可能性があると思うんですが、
はい、
例えばその好きなサッカーの J リーグの、
はい、
インタビューはやってくれとか、レポーターをやってくれみたいな話があったらどうしますか。
それはもうぜひ
ぜひやりたいん
だ。ぜひ、
ボートしなくて大丈夫ですか。そこは集中する。
そうですね、あの試合とかもあの結構最初の頃は応援せずに見てたんですけど、
うん、
なんか目を見開きすぎて目が乾くみたいな、それぐらい集中した
ということはもう海外で深夜とかやってたりとかして もうそれ眠い目こすって見ちゃうみたいな。
そうですね、テレビではあんまり見ないんですけど、
うん、
まあ、実際に試合会場に足を運ぶのが好きなんで。
なるほどね。
はい、
どうでしょう、じゃあその他にご自身で逆にあの最近ハマっていることや一押し情報などがあればお伺いするんですが。
最近ハマってることですか、
うん、
耳かきとか。
こらこら確かにあるかもしらんけども。
する側される側。
する側、自分の自分で結構耳かき専用ペンスタンドっていうのを自分で作って家にあって、なんか20本ぐらい耳かきあって、
今出てなんか秋葉原とかだけじゃなくて、
はい、
結構おじさんたちの癒しのスポットみたいなんでこう膝枕してあげて耳かきしてあげるみたいなのも ね有料であるじゃないですか。
あれされたいですね。
されたいんだ。
はい、
されたい方
の、してあげるんじゃなくて。
してあげるのは別にそん
なに好きだもん。
何じゃそれ。集中切れてぐさっていきそうだよね。
ちょっと怖いね。
怖いの。逆に俺今の話聞いてて絶対してもらいたくないと思ったわ。むしろでもどうなんですか。それはどこでそんなことを学んだというか、あれ体感しましたか。そんな
耳かき
最初からなわけじゃないでしょ。
そうですね、ここ2年ぐらいなんですけど、
うん、
耳かきってなんかいいなって思って
何があったので
聞きたいよね、何があったの聞きたいよね。
特に何があったわけじゃないんですけど、たまたま あれだスプリング耳かきみたいなのを買って、
あれ取れるよね。
はい。
で、なんでさ、そのスプリング耳かきっていうのは、
あの螺旋状になってる、耳かきがあって
綺麗に取れちゃうの、
結構細かいのまで取ってくれるの で、
そこから、あの綿棒を、あの普通の綿棒と粘着綿棒と濡れてる綿棒とって買い始めて、それから耳かきをいろんなものを集めるようになったって。
怪しいな、なんだかな。大丈夫かね、それ。
あ、まあ、今一番欲しい耳かきは、カメラがついてる。
どうしようってんだ、自分の耳の穴を
綺麗にしたいです。
綺麗にしたいんだ。で、画像を見て胃カメラだとか、それなんか内視鏡でこうなんか腸を検査してるみたいな感じだよね。
そうですね。はい、
いや全然ちょっと話のあれが論点っていうか、あれがずれるかもしれないけど、ひょっとしたらホラー映画とか好きだったりしない？
ホラー映画全然ダメなんですよ。
ダメなんだ、
はい。
でも耳かきって結構な、なんかそんな、なんていうの、人の見たことのないようなものっていうのはある種、ちょっと言葉を選ばずに言うとグロテスクだったりとか、ちょっと怖いものあるじゃないですか、じゃなくてむしろ興味の方に行くのね。
そうですね。
それとか快感の方に行くわけね。
そんな感じです。
は
あ、はい、
かもしれない。ちょっと不思議子ちゃん入ってくから、ね、
いや、ちょっとじゃないですちょっとじゃ
ごめん、気づかなくて、
はい、
あ、そうでしたか。
100% 天然です。
あ、そうでしたか、失礼しました、はい、今頃ようやく気づいてしまいましたね。あ、なるほどね。はい、まあそんな不思議子、あすみちゃんでございますけどもね、さあそんなあすみちゃん、ますますですね、どんな方なのか、マリシカグの CM に続いてですね、キーボーのユニギター教室では、あすみさんですね、いろいろと学芸服からの Q&A で伺ってまいりたいと思います。それでは CM でこちら。本日はマリナスさんからのご紹介、アスミさんを迎えしているということでね、楽譜から Q&A 形式で根掘、ね、り葉掘り伺ってまいりたいと思いますけども、まあ、差し障りのないところでね、お返事、ご回答いただければと思います。さあ、それではなっちゃんの方から、はい、伺ってみてくださいな。
はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、あすみです。
はい、
そっくりさんというか変身後は桃井すずめになります。
はい
年齢は内緒です。
初めてのパターンという、初めてのパターンだね、なっちゃんね。
一つ突っ込んでいいですか。
はい、どうぞ。
そっくりさんは別人で、変身は自分がした。
いや、まあ、一般論というか、辞書で調べてもそう書いてあると思う、多分。
そうだと思うんですよ。うっかりうっかり、
うん、うっかりうっかりぼーっとしちゃったのね。まあでもそれも捉え方だから、
はい、
神様なんてのはあれ三位一体って言って、本人で神であり、またイエスであり、はい、なんていうかな、まあ、キリストでありってことですからね。そういうふうなことで三位一体ですから、
理解しましたね。
いろんな形があってよろしいんじゃないですか、そこはね。
はい、神様的な感じで。
はいはいはい。
はい、年齢は内緒です。
神様的な感じで、神様になっちゃった。
神
はい、いけいけ、ゴーゴー、いけ、遊び、いけいけ。
はい、住んでいるのは横浜市です。
はい。
日頃は、変身して、桃井すずめとして、カラフルバードの一員として活動させていただいてます。
うん、はいはい。お話し途中ですけど、色的にはごめんなさい。
はい。桃色担当、ピンク担当です。
ピンクなんだ。
はい。
この前黒がとってもお似合いで、今日もまたちょっと肩紐がね、黒で、なんかセクシーな感じなんですけども。
ほう、黒。
うん。
はい。
黒がお好きな感じだから黒の印象だったんだと思ったんだけど、黒の方はまた別においでなわけですよね。
はい、
はい、そうですね、黒崎うずらちゃんが、
はいはいはいはい、だから今日は返信前のあすみさんにお越しになっていただいて、すずめさんの返信前のあすみさんにお越しになっていただいたんですが、あとはお二人、
は
い、
2人
お越しになっていただいてないのが、あ、ダチョウさん、3人か、ダチョウさんと、
多分、うん、
新しく入った方がお二人だ
とね。あ、オレンジと茶色と黒ですね。
うん、そうだそうだ、
はいはい、ね、お忙しいんですよね。
お忙しいんだね、皆さんね、はい、でお一方抜けられたと、卒業されたということで。
そうですね、
はい、その方についてのことはあんまり触れない方がよろしいですか。
いや、なんか触れられても構いはしないんですけど、うん、結局なんか自分で決めたことなので、うん、こっちは何もわからない状態です ね、
なるほどね、
はい、なんか噂ではソロ活動をしてると
聞いたので。でもそれに関しては、まあまあ、クジャクさんリーダークジャクさんのお友達であるなっちゃんに聞きたいところなんですけども、
はい、
いや別にとやかくはないんですよ、
はい、
とやかくないけども、その抜けられたことでカラフルバードさん の、その屋台骨が揺らぐとかそういったことではないわけでしょ。
もう別に何も聞いてないですけどね。
あ、そういったことは聞いてないということは、はい、まあ安泰だということですよね。
まあ、ライブが結構、まあ、最終的に成功したっていうのは聞いたので、う
ん、いやそれはすごかったですもん、うん、確かに。
なので、うん、特に問題もないかったんではないかなと。まあそれはシオンさん、
うん、
の問題だったり、うんうん、問題っていうか、まあ、彼女が思ったことで、うん、メンバーも納得したところもあったんだろうなっていうのがあるので、
っていうのはほら僕が知ってる範疇では知らないなりにですよ、まあ、うん、それもあるのかないのか分かりませんけども、ほら AKB のね、あの前田さんが抜けるとか抜けないとかでとか、なんか釣られて抜けるみたいな人が現れたりとかでいろいろ聞くじゃないですか。だからそんなことでだってね、その、木番田さんのブログ見ても仲間、それはカラフルバードさんのこと言っておいでなのかどうかわかんないけど、
はい、
人とのお付き合いとか仲間とかチームって難しいみたいなこと書いておいでだったから、それはカラフルバードさんのことかどうかわかんないけど、
うん、
やはりそんなことがあったりしたりするのかもしれないなと思って今聞いたんだけど、
あ、まあ女の子の集まりですからね、何が起こるかなんてわかんないと思いますし、
ドライだね、
うんうんうん、ただまあ引きずる人はそんなにいないんじゃないかなと。
そういうことね、なるほどね、
はい、
だとしたら逆に今度は、アスカさん、アスミさん、
アスミさんですね、
はい、アスミです、
美しい方ですよ、春吉
が映っちゃいましたよ、
はい、
スズメさん的には前回の返信後のスズメさん的にはこの前のボリューム感と大盛況感どんな印象でしたか。
そうですね、楽しかったって感じですかね。
うん、ねえ、やっぱり盛り上がりましたものね。
そうですね、基本的にライブって楽しんだもん勝ちかなって思ってるんで、
うーん、
自分が楽しくなきゃお客さんもきっと楽しんでもらえないかなと思います
し、その後はあの秋葉原の後ももう一本かありましたよね、この前も
一本、
はい、はい、おととい3日前土曜日ですね、
うん、そちらどうでしたか。まだ僕あの聞きそびれてたんですが、
楽しかったと聞いております。あの結構なんかあのその場の別の方のお客様とかでも、
はいはいはい、
一緒に盛り上がってくださったり、
ね、
踊ってくださった方もいらっしゃったっていう風に聞いてるので、
聞いてるので、
はいはいはい、私見に行ってないのでちょっと、
うん、結構ですよ、
はい、
要するにあの前回の秋田犬さんは単独だったわけですからね、
はい、
これからはそうやってお呼ばれするとか逆にそのお招きするみたいなことで、そのなんていうんですか、ブッキングというかな、うん、そういうこう対バン的なことっていうのは多々出てくるでしょうからね。
そうですね、
うん、それはそれで楽しみだっちゃ楽しみかもしれませんけどね、
はい、
はい、まあまあ引き続きどうぞ大いに頑張っていただきたいんですけど、ごめんなさい、話途中になりましたか、はい、どこまで行きましたっけ。
活動内容を聞かせてください。
活動内容、はい、
はい、ね、では続きまして、うん、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
はい、
はい、失敗はいつもしてますね。
そうですね、
はい、
とか言われちゃってるし例えばどんなことになりましょうか。
例えば今日もちょっと放送事故を起こしてるかなって感じです。
お、今日ですか。あ、なるほどね、もうすでにご気づきの方も多いかもしれませんけど、はい、それはそれとしてね、他にどうでしょうか。
失敗ですか。
うん、だ今ほらなっちゃんの方からね
失敗ですか。
結構ねみたいな話ですけど。
そうですね、まあ、うん、カラフルバード的にはちょっと 歌が飛んでしまったり
とか、歌が飛んじゃうんだ、集中してるんだけど、集中しすぎて、
まあ、そうですね、あと先日まあ自分が一人で出たライブでもなんかテンションが上がりすぎて歌詞が飛んで、
ほうほうほう、
すっごい楽しいんですけど歌詞が飛んだから、おお、すごいわけわからない歌詞を歌っていたりとか。
おお、でもそれで埋まってればそれでいいことなんじゃないの。
そうですね、
うん、でもまあ飛ばないようにした方が理想的じゃ理想的だね。
はい、
どうそうなっちゃうから見ててどうなんですか、例えばなんかエピソードとかありますか。
いや、あのなんすかね、うん、あの特にその歌で失敗したとかは、うん、別にその私が言ってる失敗ではないんですけど。
大爆笑それ、はい、おかしいおかしい、そんなもの失敗のうちに入らないと。
あ、別にあのそれは結果なの で、うんなので、うん、ここの反省点だったりもするかもしれないんですけど、
客観的にご覧になって
どう、客観的に失敗っていうか、うん、
はいはい、
まあ、なんか困ったことになるのか、筋力がないんですよこの子。
え、
そうなんです、体力はあるんですけど筋力が
ないんですよ。
それがどう困ったことになりますか。
あのちょっと基礎体力をつけようと、
お、
今ちょっと特別メニューを組んでるらしいんですが、あの腹筋をした状態で1曲丸々歌い続ける、でカラフルバードの中でそれを最初から最後までやってるのが 2,3 人しかいないと、
お、
新メンバーは全員潰れてると。
お、
はい、
そうなんだ。
で、直立に座れない。
あ、そう、あの体が硬すぎて長座っていう足伸ばして座るっていうのができないんですよ。
何なんだろう、それは小さい頃からあんまり運動能力的な問題でしょうか。
運動神経は全然いい方だったんですけど、
筋力がないんだ。
筋力、あと骨の形とかもあると思うんですけど、あのそれはもうしょうがない、生まれ持ったものなのでどうしようもないんですけど、
あ、まあ、筋力はつければね、なんとかつけてつけないもんじゃないと思うから、それを今やっておいてだと、
プルプルしてる感じが面白いんですよね。
あ、でも今ちゃんとお家で腹筋やってますよ。
はい、ね、よかったです。
はい、
まあまあでもね、筋力ないと、いろんな部分でそれはこけ、はい、転んだりとかね、
あ、そう、よく転ぶわけじゃないんですけど、よくつまずいてる、
つまずいたりと
か、何もないとこでつまずくんです
よ。
ああ、そうなんだ。
年取った時に困るからね。
もうだって若いけど、はい、若いお坊さんみたいなもんだからね。気をつけないと。
はい、気をつけます、
はい、気をつけていただきたいと思いますけど、それについての失敗って言ったら、ご自身的にはそういったことについての筋肉がないことによる失敗っていうのは先ほどのお話ぐらいのことですか。
そうですね、たまに本当にすっ転ぶんで、結構あのこの割と年を取って、
うん、
成人した女の人が道路とかですっ転んでるのはちょっと恥ずかしいなとは思いますね。
うん、
エスカレーターとか
十分恥ずかしいですね。
はい、
まあまあでもそういったことはね、怪我とか事故につながらないようにね、十分気をつけていただきたいなと思いますけども、
はい、
まあまあ今後またそういったことのね、ないように、気をつけて、活動していただきたいと思います。はい、どんどんいきましょうか。
はい、では最後に、
あ、最後になります。
はい、あすみさんのこれからご自身でやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお願いします。
はい、どうでしょう。
はい、やってみたいことは、まあ、やっぱサッカー関係のお仕事がやりたいですね。今ちょっとまあいろんなところに声かけたりとかしてるんで。
あ、そうなんだ。
はい、はい、ぜひサッカー関係の仕事を、
ちょっと呼びかけてた方がいいかもわかんないですよ。
もし聞いてる方がいらっしゃいましたら、
はい、
目がマジだ。
目がマジだ。今ね、ちょっとね、目がね、二重になったね。
見開きましたね。
はい、はい、もし聞いてらっしゃる方がいらっしゃったら、
うん、
どんな競技場でも行きます。広島でも行きます。
うん、
北九州でも行きます。
お、力入ってきた。
はい、札幌でも行きます。よろしくお願いします。
集中してきた。
はい。
うん、例えばじゃあどんなレポーターとか、そういったこうコメントなんていうんですか、そういうお仕事をのになりたいですか。
ああ、そうですね。MC とか応援番組の MC とか、
うん、
そんな感じですかね。
うん、
はい。
でもどうなんだろう。それはまあ始まる前にもね、ちらっとお伺いしたかと思うんですが、どっかやっぱ特定のその応援のあれをドーンと出すキャラクターの方と、うん、全体に特にそういう好きなチームとかじゃなくて、私はサッカーが好きなんだと、まあ、プロ野球は好きなんだという方と、二通り終わりだと思うんですが、
はい、
そういった意味で言うとどちらの方向性みたいなことになりましょうね。
どっちですかね、うん、
サッカー自体が好きなには違いないんですよね。
そうですね、あの、うん、応援するのが好きですね。
だとすると根本的にそれ原因っていうんですか、なんていうそのきっかけになったことっていうのは何なんですか。
きっかけですか。
はい、
いや最初はあの2010年のワールドカップ。
2010年、
結構最近なんですよ。
最近じゃないですか。
はい、それ見てサッカーって面白いなって思って、そこまでサッカーちゃんと見たことなかったんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
で一人で近くの競技場に遊びに行って、一人でサッカー見て一人で勝
手に。ってことはやっぱ横浜ですか。
最初が等々力陸上競技場だったんですよね。等々力陸上競技
場、何が良かったんだ、はい、そのなんか蹴ってるこう筋肉のその感じ、たくましい感じが良かったのかしら。それとも全体のこうチームでのあれが良かったのかしら。
なんか楽しかったんです。
なんか、あ、それは説明できないわけでね、
はい、
ちょっとぼーっとしてる感じの中での自分の感覚とかイメージが大事なわけで、
はい、
とにかくどれがってことでは特定できないわけだね。
そうですね、今だったら結構いろいろあるんですけど。
あ、今だったらあるけど、お、それ今だったらそれを聞かせてください。
今だったらあの選手ずっと動きっぱなしだな、もうたまんないなとか。
おお、動いてる感じがいいんだ。
なんかこうフォワードなのにちゃんと守備してるなとか、あのサイドバックの駆け上がりがとか。
あの知ってる範疇で言うと長友選手なんか ね、
そうですね、
世界に通用するフォワードの方って言ってもいいんですか、はい、フォワードかなんかリアか知らんけど、
ディフェンダーなんですね彼は、はい、
彼なんかはやっぱり魅力的な体
なんかは本当にあの結構負けてる時とかでも駆け上がったりとかするんで、うん、
駆け上がって感好きだね。
そうですね、ガツガツいく感じが好きですね。
今日一番の笑顔じゃないですか、鈴木さん
だよね、あのその他には
ですか、サッカーとディフェンダーとかでボールをスルッとこう相手の選手から取るとか、
お
とか、あとなんかループ、なんですかね、相手に取られそうになった時にくるっと反転してボールを自分で持っていくような人とか、結構なんでも好きなんです。あのズバーンといくスルーパスとか、
力強いのとテクニシャン的なことだったらどっちがいいですか。
まあ、力強い方が好きです
、ね、お、力強い方が好きなのね、はい、例えばだから海外で言うとものすごい、なんて言うんですか、あの何人抜きみたいなテクニシャンもいれば、
はい、
その僕は分かりませんけど、そのちょっと古い人になるんでしょうけど、フランスのジタンみたいな、それこそ力強いキーパーおいでだったりするじゃないですか、
はい、
ジダンだっけか、
ジダンはキーパーじゃなかったような。
あ、そうでしたっけ、
はい、
だからそんな方がおいでですけども、
はい、
海外のそういう方でお好きな方とかおいでですか。な
ん
か
海外の選手ですか、
うん、イタリア の選手ですごくイケメンでペッペッペッと抜いていくような人もいれば、黒人でちょっとこう歯のこう出た人いるじゃないですか、あの人も今なんとかジーニョ、
ロナルジーニョ
とかなんとか、
はい、
あの人もうまいでしょ、
そうですね、海外が本当にあんまり見ないんで分からなくて。
あ、だって J リーグ好きだって書いてある
もんね。そうなんです、好きなサッカーは J リーグなんです。
あ、そうなんだ、はい、でもね、あの好きで2010年ぐらいからって 話ですが、
はい、
あの僕らのちょっとアイドル当時の太田裕美さんという方が、
はい、
木綿のハンカチーフっていう歌とかね、はい、雨だれとか歌ってるアイドルのお嬢さんがいたんですが、
はい、
まあ今言っちゃうおばさんですよ、もう僕らのアイドル当時の人ですから、はい、その方が何年か前にとにかくサッカーが不意に好きになっちゃって、今イタリアとかに永住したいとか言い始めてますからね。だから好きになっちゃうとそんなもんなのかなって、まあ、人にもよるんでしょうけど、 そのぐらいなんか好きになっちゃうだけの魅力があるってことでしょうな。
そうですね、
うん、
なんかこの試合見逃したら後悔するんだろうなとか、
うん、
それが毎試合になっちゃったりとか。
はい、そうなんだ。なっちゃんそこまで入れ込めるものってなんかスポーツってある？
麻雀ですかね。
あのね、麻雀スポーツって言えるかないですけど。あ、そうなんですか。わかりました。
頭のスポーツです。
じゃあその辺の醍醐味感はだから一言だけ伺っていきましょうか。
いや、あの心理戦のドキドキハラハラ感が半端ないですね。
ああ、なるほどね、
はい、
心理戦ですね。
心理戦です。
それなんか怪事にも通じるものがあるような気がするんですけども。
いや、もうあの辺の作品大好きです。まあ、でもそれは置いといて、私野球が好きですね。
あ、そうですか、
はい、
あ、どうですか今年の広島は。
広島が最初の方頑張ってて、
はい、
でちょっと落ちて、うん、今また頑張りどころだと思うので、ちょっと広島の意地を見せてほしいですね。
いや、だから今年の下馬評では広島は結構台風の目になるんじゃないかっていう評論家の方多いですよね、
はい、結構連勝続きとかも初期の方はあったりとか、まあ連敗とかもあるんですけど、
はい、
でも 前去年までとは違ってまた這い上がるっていうところが今日の試合とかもすごい気になりますね。
やっぱりそうなんだ、はい、そこはやっぱりチェック入れてるわけですね。
ツイートで常に見てます。
あ、素晴らしいですね。なるほど、まあ、それぞれに熱いところを聞かせていただきましたけども、はい、さあ最後になりますか。
はい、最後、
はい、
告知ですね。
はい、
はい、カラフルバードとして出演させていただく次のライブですね、はい、5月13日の日曜日、時間、18時半オープン、19時スタート、自由が丘にあるカフェバーのハイフンさん、はい、自由が丘にあるカフェバーのハイフンさんで、アイドルの方ですね、
はいはい、
姫宮みちりさんの5015年生誕祭騒いだもん勝ち、こちらにカラフルバードとして出演させていただきます、
はい、
はい、次が6月の16日、キャノンフェスタですかね、キャノンフェスタ070エデン、池袋にあります、ライブインロサ、こちら時間が17時オープン、17時半スタート、こちらにも、カラフルバードとして出演させていただきますので、リスナーの方よろしくお願いします。
はい、でですね、こちら詳細の方、料金など地図場所詳しいことはですね、カラフルバードで Google などで検索してもらったら、カラフルバードホームページで検索していただいたら出てきますので、はい、検索して詳細の方お願いします。
はい、
お願いします。
はい、皆さんもね、それぞれ本当に頑張っていただきたいところですけども、さあ最後になりますけども、さあ先ほどそのもう関係者の方に呼びかけられたっていうのは、その熱い情熱とかね、その辺の思いが伝わってきたわけですけども、いや、そう、最終的なその夢って言いましょうかね、ご自身でどんな風になってみたいとか、どんな感じで、これからを展望しておいてですか。
夢ですか、
うん、
はい、
それは大きい夢、小さい夢、終わりでしょうけども、
そうですね、あの、楽しければ
いいや、そこら辺もぼんやりなんだなるほどね、
はい、
それはまあだって別にね、目標立ててこれになんなきゃ嫌だとか、むしろそれを立てたために挫折して参っちゃう人もいるわけだからね、
はい、
うん、まあ、楽しきゃいいかと、
楽しく
ね、
ただ、うん、やることはもう真剣にマジでやってます
ってことですね、
はい、
カラフルバードさん並びにアマレナスさんとはどんな感じでお付き合いしていきましょうか、今後は。
仲良くしてください
仲良くしてないのみたいじゃない
仲いいです。
いいんだけど。
仲いいですよね。
ああ。
いいですか。
こらこらこら。
いや、なんか、あえて質問されるぐらいの仲なんだと思って、ちょっとショックです、ね。
ああ、
そ
んなことはないんでしょうけど。
片思いかなと思って。
いやいや、大好きですよ。
なんか嫌な、不自然だよ、この女の子感、女子感
みたいな。いやいやいや、なんか、そんなことなく、普通に飲みに行きたいですね、あすみとは。
はい。
おはい、なるほど。じゃあ、まあ、これまた放送終わってね、お時間があるようでしたら親睦を熱くしていただく
意味で
も
ね、
ちょっと召し上がっていただくなり、またカラオケでもね、お聞かせいただければありがたいなと思ったりする次第ですけども、そんなこんなでね、本日は、カラフルバードを変身する前のあすみさんにお越しいただきましたね、
はい、
じゃあこれまた後も番組残っていただいて、エンディングまでお付き合いいただくということになると思いますけどもね、あすみさん、とりあえずどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもさあ、それではね、学園風名物、お待たせしました恐怖のインタビューのコーナーということでですね、
はい、
お店の入店状況に応じてご来客のお客様にはですね、本日のゲストあすみさんのですね、特技がどこでも寝られるとのことなんですけどね、それにちなんで、あなたの特技得意技について、インタビューしてみたいなというふうに思っておりますけども、さあ、あなっちゃんの方からよろしく。
はい、じゃあまず先輩のあのお名前よろしいですかね。
伊藤です。
言うな。
はい、ありがとうございます。ではあなたの特技、得意技とかってありますか。
寝技。
お、ね、寝技いいっすね。柔道かなんかやっておいてた。
いえ、
普通に寝技。
野球とサッカーやってました。
野球とサッカー、おお、じゃあまあ冗談抜きして野球とサッカーがじゃあお得意ということで。
いや、得意ではないですね、普通にこなせます。
あ、そうですか、彼女なんかサッカー強と言ってもいいぐらいサッカー大好きお嬢さんなんですが、はい、ちょっとまともなお話とかって言ったら、私がまともじゃないということで言えば、どうですか、ちょっと 2,3 そのサッカー話で。
あ、質問してもいいですか。
お、
ポジションはどちらですか。
さ、
えー、っと
これちょっと 生半可な返事だとね、はい、その人のキャリアがバレちゃいますからね。
始めた頃はセンターフォワード
です。
はい。
で、バックスのストッパーっていう昔フォーメーションが違うんで、今だとボランチに近いのかな。
はい。
そのポジションやってました。
どうですか、
あの日本代表でいうと中村健吾選手とか。
お
あ、
分かりますか、はい、その辺もすごいですね、このなんかあの憎たらしいコミュニケーションの良さ。
はい。
あ、どうですか、今の感じだとやっぱりやってるなっていう印象ですか、あすみさん。あすみさん、
あ、そうそうそうですね、はい、
私だって分かんないですよね、そこら辺はね。そうですか、はい、もう一つぐらいなんかちょっと難しそうな、これは分かんないだろう的な、これは分からんだろう的な。
結構、どうですかね、じゃあ今あの一押しの選手とか。
一押しの選手、あれなんだっけ、あの宮なんとか、
宮市亮選手ですか、うん、そうですね、あの私も期待してます。
あすみさんも口聞きましたね。どこを期待してるんですか。
あのすごい若いんですけど、うん、テクニシャンなんですよ。
どうテクニシャン、これ寝技にテクニシャンとしちゃったから、どうしましょうって話ですけど。おうほう、
あのボールの扱いがすごい上手いんですよ、ね、
ボールの扱いがすごく上手い。それもまたラジオ的にはなかなか興味深いお話ですが。なるほどね、はい、そこら辺はご存知なわけですよね、カエルさん。
いや、あの瞬発力が非常にあるんで、多分ね、外国のディフェンダーでもついていけないスピード持ってるんですよ。
なるほど、
その辺が魅力かな。
そうですか、よかったらまたじゃあね、放送後にでもそんな話で盛り上がっていただければと思います。
はい、
はい、特技、まあ、特技といえば特技ね、特技技といえば特技技のお話でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
そちらのお客様いかがでしょう。
はい、はい、お名前をお願いします。
伊藤です。
ほら、はい、何人伊藤が、
伊藤3号さんあたりで大丈夫ですかね。
あ、もう3号になる。え、2号じゃない。
1号、2号、3号ですかね。
はい、どうぞ。得意技、特技、特技。
最近特技っていうと、ドームに応援に行って負けて悔しい思いして帰るっていう特技ですね。
え、それは何の、競技でしょうか。
野球見に行
きました。あ、いや、野球ですか。はい、ちなみに、どちらのファンで。
僕は阪神ファンなんですけど、
阪神ファンで。
ここのマスターが応援してるチームとの試合見に行って、
うん、
去年までは大体勝ってたのに、超つまんない試合で。
超つまんないんだ。
もう7時半には試合会場出て、ドームを出て居酒屋に移動してました。
ああ、そうですか。ちなみにお隣のあのなっちゃんがですね、広島ファンでおいでなんですけども、うん、今年の広島はどんな風に見ておいでですか。
まあ、前剣はやっぱりすごいね。
あ、かっこいいですよね。
前剣はすごいピッチャーだと。
ああ、そうですか。順位的に言うと何位ぐらいまでいける、 A チームいけそうですか。 A チームっていうか A クラスですか。
多分阪神と競って3位か4位っていう感じかな、う
ん、で阪神は何位ぐらいに追いつく。
3位か4位じゃん。
じゃあそれでデッドヒートを繰り返すってことですね、うん、なるほどね。
いや、巨人には負けないと思ったけど、あんな負け方してるようじゃ、
あ、
やっぱせいぜい3位か4位かなと。
あ、なるほどね。はい、まあ、今後も大いに頑張っていただきたいと思います。はい、なっちゃんどうもありがとう。
はい、ありがとうございました。
はい、それでは今日の、インタビューのコーナーこの辺にさせていただきまして、 CM 続いてエンディングにさせていきましょう。それでは CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映 どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
火曜日第414回 87.0 メガヘルス学大 FM レギュラー放送、いかがだったでしょうか。ということで、なっちゃん的にはいかが。
はい、楽しかったです。
はい、以上の、淡白ながらきっぱりとした感想ありがとうございますさあ、それではゲストの方的にいかがでしょうか。
はい、放送事故いっぱい起こしちゃってごめんなさい。
全然放送事故
的には大丈夫ですか。
何の問題もないですよ、はい、
大丈夫。もっとひどい事故起こした人いたり
誰でしたっけね改めてなぞってみたいなと思わないでもないですけども、はい、それにしても、まあ、やっぱり明るくとね、あのサッカー好きの元気なお嬢さんっていった印象で、
はい、ありがとうございます。
全然ぼーっとしたところもなかったし、だからおしゃべりなんかも好き、嫌いじゃないでしょ。
はい、好きです
ね。どんどんだから、まあ、もし、これを懲りずに、
はい、
また学園にも遊びに来ていただくとか、
ぜひお邪魔させていただきたいです、
ね、はい、あの MC の方でも大いに頑張っていただけたらと思いますよ。
はい、
ね、
楽しい。
はい、
はい、
だっておしゃべりこっち腕を上げなきゃ、
ね、
レポートはできないじゃないですか。
はい、
頑張っていきましょう。
いろんな引き出せを引き出せるように
ね、はい、なんかじゃあリスナーとか関係者の皆さんにもう一回メッセージ出していきましょうか。
はい、そうですね、学大 FM お聞きの皆様、
ん
ぜひ明日みをよろしくお願いいたします。
明日にでも嫁に行けそうな、よろしくお願いいたしますですけどね。はい、皆さん本当によろしくどうぞお願いしたいと思いますよ。応援してあげてくださいね。はい、はい、そんなこんなで、本日の放送について、次回5月15日火曜日はゲストは未定ながらアシスタントの池田彩子さんともにですね、楽しく愉快にお送りしてまいります。引き続きリスナーと関係者の皆さんには、いつものように学 F のホームページ http://学大-fm.com/にてご情報ご確認いただきつつ、またそちらご意見ご感想とお寄せいただければと思います。さあ、それではライブご聴取の皆さんと一緒にですね、番組の方を締めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。ということで、お二人の伊藤さんに、伊藤さんよろしくお願いしたいと思いますよ。はい、それでは明日美さんもよろしいですか。
はい、
はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
ありがとうございます
。
はい、じゃあサッカー談義で盛り上がってくださいな。どうもありがとう。
サッケー。
はい、頑張れ頑張れ。
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM。周波数 87.0 メガヘルツで放送中。これから電波の配信を停止いたします。